ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送10周年をこの秋迎えるのに100回ぐらいしか文化放送では流してこれてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田類53世です、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますということでね、今日はいつもの、座敷牢独居房抜け出しですね。いいですね、ここの窓が広く取られてるというのが、9階の1スタ遠くにはフジテレビのあの球体のビルも望めるというね、非常に、まあそら1スタだわという、我々の本拠地は、9スタですね。9スタです。やっぱ 9まで下がるとああなるんですよ。
窓がない、
全く窓がないという、
あとびしょびしょ
いや本当にもう監禁するための部屋やからね、あそこね、人間の頭を短時間でおかしくさせるための部屋やから、あれ1スターも大きな窓が外に向かって取られて、先ほども言うた素晴らしい景色が、望めるというね、ついさっきまで、文化放送の、唯一の看板番組、ゴールデンラジオのね、収録が、生放送ですか、が行われていたということでね、今ちょうどうのてぃさんが座ってるのは、これ太田アナが座ってた席ですね、
アシスタント。
で僕は なんで本当ならその太田アナが座ってるこの奥の方の隣のその真ん中の席ですね、僕のこの斜め向かいの初向かいのその席に大竹さんが座ってるから、本来なら番組の主である僕はそこに座るべきなんですけども、こっちに座ったのはやっぱり壇蜜さんが、やっぱこっち側に座ってるというのがね大きいですよ、これは
まだ残りが、
ね、今日のパートナーの壇蜜、はい、帰りしないさっき挨拶させてもらいましたけども、壇蜜さんはいいですね、壇蜜さんがいいなって思うようになったらやっぱおじさんになってきたってことなんですかね、やっぱりね、そんなことはどうでもいいんですよ本当に、今日はもうサーバーの調子もよく、
はい、無事に
、ねメールが吐き出されたというね、はい、本当にもう脆弱なシステムでやっております、本当にもう、ね、
すいません、はい、
ラジオネーム人生のピークは小6、はい、よく送ってくれてますけども、一発屋に春が来たという、ムーディーさんのインスタがね、ムーディー勝山君のインスタグラムが大評判に、あれ、え、宇野 T さんご存知ないんですか。
ネットニュースで見ましたけどね。
今や一発屋界の SNS の使い手といえば、やっぱこのジョイマンのここにいるようですね、そしてムーディー勝山くんのインスタグラム、おしゃれ ムーディーをこの風景に置いてみた、添えてみたというね、おしゃれな、芸術性も非常に高いムーディーさんのインスタグラム、そして、元祖というべきなんでしょうか、コウメ太夫さんの毎日チクショーそして、もうすぐランクインのところにハローケイスケさんのデイリーアンケートですね、これハローデイリーアンケート、我々のね、ネタミ男、6でしたっけ6でしたっけ、イベントロフトプラスワンさんでやったイベントに出ていただいて、そこでちょっとみんなにこうリスナーの皆さんにお願いして、ちょっとねデイリーアンケートみんなで投票していこう言ったら、その時結構何百票みたいなわーって増えたんですけど、今は安定の 2,30 票というね、なかなかやっぱ波が引くのが早いという、ことですけどもね、そんな一発屋たちに春が来たというメールを人生のピークは小6が送ってきてくれてると、ムーディーさんの話題になってるでしょやっぱりこれねこれなんか確かなんかプロのカメラマンさんが撮ってるみたいな話を、そのムーディーさんのインスタの写真を撮ってるカメラマンさんにお会いしたことがあるんですよ、なんか、そういえばムーディー勝山君のインスタ僕はいつも撮ってるんですよみたいなことを言ってきたカメラマンの人がいて、でいや本当にぜひちょっと男爵さんもみたいに言われたんですけど、ちょっと僕はその人のネタに手をつけるみたいなことはねあんまり良くないなと思ってるもんですから、はい言うて、あこれプールにねムーディーが使っている
という、自撮りじゃできないクオリティ、
誰かだプロの人が撮ってるんでしょうねこれはね、いやさすがです、もう本当にもう本当に世間の人は違和感を覚えるかもしれませんが、僕は声を大にしていたです、ムーディー勝山才能の塊です、あれは天才芸人です、あれは、いやだからこれ見せられ口で説明しようがないというか、なんかそのええ感じのお屋敷のお庭に小さいテント張ってムーディーと子供たちがテントの中で キャッキャ言うてるみたいなね、
面白いですね、
写真があったりとかね、うん、まあ多分いずれ写真集なり、うん、何なりなるんじゃないですか、また来ましたこれはね、うん、でですよ、人生のピークは小6、あのしゃべくり7にジョイマンとダイユ兄さんが出演されていました。はい、内容は一発屋になるであろうひょっこりはんに一発屋の先輩がアドバイスするというもの。まあひょっこりはんまだだって全然そんなね、もう何回も僕は本一発屋芸人熱で本の中でも言うてますけども、一発屋というのは自分で負けをごくりと飲み込んだ自分から俺は一発屋だというね、一発屋というのはなるものなんですよね、これはね、なんかこう揶揄されるものではないということは僕は常々言うてますけども、一発屋になるであろうひょっこりはんに一発屋の先輩がアドバイスするというもの。ジョイマンは脱力系ラップを、ダイユ兄さんは畜生ネタを披露されていました。ジョイマンは笑いが取れたものの、ダイユ兄さんはドンズベリ。いやそんなはずないですよ。ちなみにダイユ兄さんがやったネタはドレミファソラシドかと思ったらファファファファファでした、チクショーっていう。
面白いじゃないですか、ね、
いや面白いじゃないですか。
すごく面白い
です。すごいですよね。いやだ逆に言うたらこの文言、これぐらいのネタ文言を笑いに変えれる人間ってもう大お兄さんしかいないんですよ。
思いつかないもん、
思いつかないし、これを我々が本意気でやったところで面白く、全く面白くないんですよ。これを面白いというふうに感じる人間がいるという、その発射台であるやっぱコウメ太夫の凄さ、異彩、奇才ですよね、もうね、という尻滅裂、意味不明なものでした。これなら滑って当然、ダイユ兄さんに笑いを取る力残ってないのでしょうか。でだからそう、人生のピークは小6の、まあ、舌に合わんかったというかね、感度が低いというか、あなたのその笑いの Wi-Fi が飛んでないみたいなことですよ、言うたらね。あだから全然それはコウメ太夫さんがどうこうっていう話じゃないです。これ逆にもうこれを笑えないとなったらね、遅れてるっていうことですからね。素晴らしいですね。久しぶりにこう口にするとやっぱ味わい深いですね。最近の、ま、毎日畜生ありますか、これ。宇野 T さん、僕が好きなやつですよ、ちゃんと分かってますね。もう10年来の付き合いですから、一番上のやつですか、これなら男爵は気に入るだろうというやつですね。分かります、あなたのセンス信じてやってみましょう。これはね、これは4日前のやつですね、
山の上の自販機でジュース買おうと思ったら高かったチクショーって。
これまともな方ですよ。
まともな方、
今
お笑いの方程式振り落ちにまだ当てはまってる方といういやだからもう哲学なんです、だからね、もう遅まきながらの、もう遅まきながらですけど、なんか 2,3 日前になんかのネット記事でそういうの書いてる人いましたけど、もう遅すぎると、もう言われ尽くしてるってやつですけども、哲学なんですよね。これはだから8月の7日、これなら男爵が気に入るだろうという宇野 T さんのチョイスですね。はい、わかりました。
これはわかんない、
台風に備えて窓に板を打ち付けていたら
まあ、もういやだからちゃんとしたもうこれはもう理屈で、今から台風来るぞ、すぐもう被害もね今年多かったから、もう板打ちつけてちゃんとこの 防御体操固めとこうという。
台風に備えて窓に板打ちつけていたらトントントン、こんにゃくトントントン、わかめかぶトントントン、フィッシングベストトントントン、過去どんがらがショーン壊れたチックショーっていう。
いやもう綺麗な振り落ちが決まってますよね。
どこが振りなんだろう、どこまでが振り、
ね、振り落ちフォローですか、綺麗に決まってますこれは、いやもうすごいですね、
毎日ですからね、
異能ですよ、異能、もう異なる次元の才能能力、異能でございますけどもね、まあそんな幸運メダルさんの毎日畜生はもとよりですね、ムーディー勝山くんのインスタグラムも今ドハネしておるという大評判ということで、おそらく、 半年ぐらいしたら、天心木村くんがインスタグラムを始めるであろうというそれはむしろ始めてほしいですよね、うん、あのロケバスハイジャロケバスジャック事件の時と同じようにね、あ後追いで初めて撮っちゃうという食べちゃうというね、あれが木村くんの芸なんです。ドキュメント芸ですからね、まあ、あの何の話してるかわからへんという方はですね、新潮社さんから、発売されております、一発屋芸人列伝私の本を、お買い求めいただければと思います。そしてお買い求めいただければということで言えばですね、まあ、宇野 T さんが渋い顔されるん、ま、なんですか、
またか
またかという、いいことですからねこれは、あの8月の24日だからもう発売されてますね、はい、山梨放送さんの場合は、山梨放送さんの場合は、8月の25日だから、うん、翌日、ま、前日に発売されてると、はい、いうことですけども、8月の24日に角川文子さんから引きこもり漂流記完全版、こちらの方が発売になるということで、要するに3年前にあのマガジンハウスさんから出した引きこもり漂流記、ありましたけども、あれちょうど3年、本当にちょうど3年で文庫化になったと。マガジンハウスさんから出したものが角川文子さんから文庫化されるという、なんかよくわからないね。まあ、こうなったらあのマガジンハウスに当てつけるためにも角川文庫のこれ大ヒットしてほしいですけどねこれ読みやすくない、うちは大丈夫ですってことでしょ、だから全然うち大丈夫ですっていうことですからね、で結構もうあのいわゆる過筆修正といいましょうか、そういうのはもう、ほぼほぼ前編にわたって結構変えてます。へ、ほんであの新しいエピソード等もまあまあ結構な量入れております。そして何よりこれややこしいんですけども、あの後書き、この本をパーッと読んでいくと後書きというのがね、だいたいあの240何ページかな、これ249ページから後書きというのが始まるんですけども、その後書きが終わって255ページになるとまた文庫版後書きっていうのが、これまあ僕が書いたやつが載ってるんですね、はい、でさっきあのオノティさんに指摘されたんですけど、確かにそうだなと思ったんですけども、確かにあの これね、今ちょうど手元にあのナンシー関の耳大全77っていう、あのもう亡くなったあのナンシー関さんの、はい、本当に秀逸な、当時のコラム、エッセイみたいなものをもう一回こう厳選して再収録して、それをだからあの文化放送でもなじみが深いあの武田砂鉄さんが再編集されてるということでよろしいんでしょうか。でパラパラとめくっていくと、まあそのナンシー関さんがねお元気な時にバーッといろいろ書いてた面白いコラムがいっぱい書いてあるんですけども、その後ろの方にあの文庫版ででも確かそうだよなと思ったんですけど、解説、うん、でこれ解説はこの本やと武田砂鉄さんが書いてらっしゃるんですよ、うん、私たちの大切な公文書っていういいですねこやっぱ佐手さんはお上手ですね、この私もナンシー関さんのこういうね一連のこのコラム群というのは公文書なんだというでも一切改ざんはされてない状態でここに載っておるということで、武田佐手さんが書いてるんですよ。で確かに文庫本って後ろになんか解説書いてあるよね、
イメージ
違う人の、そういう作者じゃない人の、でも作者のことをすごく認めてるその作品のことが大好きな評価してる人が熱のこもった解説を何ページも書いてるっていうのが定番だと思うんですけども、僕のこの引きこもり漂流記、まあ、一応完全版となってますけども、これは僕が書いた後書きで終わってるという、そうです、誰も解説してないんですけど、でもなんかあれをエゴサーチしてたら一橋大のなんか教授かなんかがあの引きこもり漂流記のあのマガジンハウス版かなんか読みはったみたいけども、上質の指摘なんかあの小説だみたいな、自叙伝っていうか私小説だ、上質の私小説だっつって一橋の偉い人が書いてましたよね、あのツイッターで。なんでその納得いかないみたいなだからそのライバル視するの本当にやめてくんないですか迷惑な不快なんですよなんか本当にもう取るに足らない町のチンピラにつきまとわれてるみたいな気持ちに今なってるんですよ残念ですけども、 解説、ね、なんでだとこう後ろのこれもなんかすごいよ、後ろ本の後ろに書いてあるやつ、早くから神童と呼ばれ、いやらしくも巧みに自分を演出、見事名門中学に入学した無敵秀才少年はなぜ突然引きこもり望遠鏡で街を眺め、成人の日にテレビで夢を語る同級生を部屋で見つめることになったのか。この上手やね、これまとめた人、
編集者の方、
編集者の人やわ、うん、何にも取り柄がない人間がただ生きていても責められない社会が正常だと優しく語るお笑い芸人が文才をスパークさせ、僕が一番ピクってこう一番おいしいとこですねこれ、文才をスパークさせ綴る挫折と再生の反省、七転び八起き人生をやり直せる、日本一笑えて泣ける生き方指南エッセイ、帯書いてます、はい、秘宝、朝までは神童だったのに、うんこで引きこもりとなったお笑い芸人がつる人生のやり直し方、うん、で小さく一発屋芸人列伝の原点って書いてあるんですけど、恐ろしいですね角川文庫で何が恐ろしいって、この8月24日に発売っつって、もうこれだから山田正倉さんは次の発売日の次の日ですけど、全然なんか宣伝する気がないんですよ角川文庫に
まあまあまあ、
新潮社さんはすごくやってくれたんですよ、
出たものだからね、
すごい本当に、いやもう本当に大将これ面白いです、これはもう古典になるやつです言うても一生懸命いろいろやっていただいて、うん、ありがとうございますありがとうございますって言ってるんですけど、角川文庫なんか出てある本キューってちっちゃくしただけやんこれ
他もいっぱい出るから忙しいんです
よね、結構俺は作業多かったけどね、うん、もう全然なんか今度この取材受けてくんないですかみたいなことないんですよ、それ大丈夫かなと思って売る気もないのになんで文庫版にしたのかなと思って、
まあ、手に取りやすくなりましたから、
いや大きさや
片手で読める
ね、あ値段ね、値段もね、
そうそう、
ああお値段が、そうですね680円税別で、まあ、だから700円ちょいですね、うん、なんでちょっとあとそうです、表紙の絵がまた同じ一冊目の引きこもり表記出した時と同じ方イラストレーターの方に書いていただいたんですけど、うん、非常に前も言いましたけども、素敵なやつになっておるという、ぜひ、引きこもり表記文庫になって読みやすくなりました、あお買い求めくださいと、アマゾンなども駆使してぜひということでございますね、はい、もううのてぃさんが嫌な時間も終わりましたからうのてぃさん本当にもうこの人が良くないよ、本当にもう人が前に進む姿が嫌なんでしょ、
もううんざりんな人が
いだ誰かのこの成功とか、前進ステップアップそういうものが憎くて憎くてたまらないという
見たことがないもんで
ことですね、非常によくわかります私もどちらかといえばそれに苛まれる方なんでってなる方なんで、はい、もう行くよ、今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします、最後までお楽しみに。鳥だ飛行機だ、いやパラグライダーで空を飛ぶミート高橋の高橋社長だ、ヒゲ男爵山田美子13世のルネッサンスラジオ、はい、この前もちらっと言ったかもしれませんけども、まあ、この番組ではおなじみのですね、サンミュージックの営業担当のマネージャーである、うん、まあ、もう60いくつなんかな、英明さんが斉藤秀明英明さんですか、うん、英明さんがめでたく、うん、定年退職ではないんだよね、定年退職はもう過ぎてるはずやから、うん、定年退職なの、あ定年退職なんだ、で辞めはるって、うん、なんか三拍子の高倉かなんかが英明さんにお世話になった芸人さん皆さんに連絡させていただいてます言って、でまあそれは俺は直接は高倉とはやり取りしてない、樋口くんがこんなん高倉が言うてきたわっていうことで俺に言うてきてんけど、今度英明さんが、まあ、定年退職されるんで英明さんにお世話になった芸人さん一同にこうわっと集まって、さよなら会みたいな、まあ、もう本当に事務所の人間は英明さんご本人だけだったらもう芸人、うん、で、お別れ会やろうと思います、何月何日何時からです言って、まあ、ちょっと僕は仕事で行けなかったんですけど、
本当ですか、
はい、いやその会が始まる、 もうギリギリ2時間前に仕事が終わったもんですから
余裕ないです
ギリギリ2時間前やったんですよ
2時間
ちょっとこれはもうバタバタすると英明さんを送り出せるような状況じゃないということでね、で昨日なんか、ツイッターかなんか見てたら、メイプル超合金の安藤夏が写真上げてて、普通にカズとかカズレーザーとかも来てましたけどもね、だからメイプル超合金の2人でしょ、あとまあ三拍子でしょ、はい、あとはもうコッパ芸人ですね、だからこれ
大集合、
いやそうですよ、でだそれ多分だから写真見たらあれやけど樋口君も行ってないですよね、
ですね、
樋口君もその時急遽ロケ入った言って、ね、何の番組入ったん言って、でケンキさん来てケンキさん来てるって、ね、
ケンキさんは横を来
て、いやだからちょっとそのモンモン人ってなったんですよその英明さんにお世話になった芸人大集合みたいな書き言い方聞き方をしたから、うん、果たして俺はお世話になったのかなっていうい
やなってるでしょ、
いや他の芸人は知らんよ、他の若い子とかはなんもう正直こんなんな事務所の内幕言うようで嫌やけど、英明さんも三拍子とかその辺にはガンガン仕事入れてたからね、あの頃はちゃんとやるすごい言って
まあ、まあ、
きっちりやる言ってガンガン仕事やる、俺らも仕事はもらってたけど、それはむしろこんな言い方失礼ですけど僕らの名前で取れた仕事やからいや迷惑かけられてる方が多いんですよ俺は。
そうですか、
いやそのずっと言ってますけども、うん、昔も10年ぐらい昔に渋谷の NHK のオンエアバトル出た時にねバケツに全然球が入らんかって負けたわ言って帰る時にNHK の渋谷のあの曲出たとこの横断歩道渡ろうと思ったら小さい小さいミニカーみたいな車がウォーン言って俺らを引こうとして渡ってる時に俺らを引こうとしてキキー危ないってなって誰やってパッて見たら帰るとこの英明さんやったんですよ、ね、
引き殺そうと
だからオンバト落ちたからもう こいつらも殺したろう思って乗ってきた自分のマイカーでしょうけどね自分の車でもうオンバト落ちた芸人は引き殺してみたいな考えなんかなって、まあ、それもあったでしょ、ほんでなんや昔新幹線でね、品川から乗って、ね、新幹線から西の方にずっと行こうってこうで座って品川出て、ね、俺の後ろに英明さんが座っててんけど、俺がバーッと出発して品川から新横浜ですよ、新幹線で一駅10分15分ぐらいの話じゃあれ、ね、で新横浜着く手前ぐらいで肩ポンポン叩かれて「短尺ちょっと無理やわ今から病院行くわ」言って「どうしたんすか英明さん」ってパッて見たら後ろの席でもう真っ白もう服着てるからこれはおかしな言い方ですけどももう顔から何からもう真っ白白い英明さんがもう死んでんのかなっていうぐらいの白さ白い英明さんがもう「あばいばいばい」もうちょっと具合悪いわ言ってそのままふらーっと新幹線降りて病院行ってで俺ら現場誰もついてこんと行ったっていうねのとかね、でまあこれはもうリアルな話になるけども、あの現場行ったら話が違う案件っていうのはもうよくあったんですよもうぶん投げの英明って呼んでましたから俺らは、もう最初嘘つくんすよ、こういう現場で仕事でクライアントコーデでこのコーナーとこのコーナーネタこんだけ何分やってもってこのコーナーやってくれたらいいですって言って現場行ったらその倍ぐらい仕事あるとかなんぼでもあったんです、だから正直お世話にはなってないんですよね、で何より僕がその会に行かなかったのは、まだこれは言ってないのかな、オンエア上はなんで僕が行かなかったかっていうと8月の末にまあ、英明さんその定年退職するんですけど、まだその自分が取ってきた仕事の残りがみたいなのがまだちょこちょこあるから現場には来るんですよ、ね、ほんで8月の末に京都の営業であの英明さんと泊まり込んで食事会もやるっていうのがもうあるんです、それはだからもう英明さんとヒゲ男爵マンツーのお別れ会があるんですよ、
そこで感謝、
はい、その会がねすげえ嫌なんです今
いやいや
60半ば過ぎたおじいさんとですよ、何を喋ることがあるかねと、
その話が、
言えないんすよ。だいたいもう積もる話がつっても英明さんちょっと酒が入ってくるともう米軍の話しかしないんですから本当に。アメリカが大嫌いなんですから。いやそんなお年じゃないでしょとも思うんですけど、そういう話しかしないもんですからね、メールを一通読んどきましょうね。ラジオネーム社会の犬、いつも楽しく拝聴させていただいておりますが気になることがありましたのでメールさせていただきます。先日7月30日の配信って書いてますけども、先日娘さん、僕の娘ですねが男爵が出演されている番組を録画しているのを見てだんだんと正体に気づき始めているというエピソードを話しておられました。まあ、この番組のリスナーの大部分は嫌でしょうけども、この方はとてもほっこりする面白い話だと思いましたと書いてくれてますね。しかしながらよく考えてみると幼稚園の子供が親が何を録画しているかとか気づきますでしょうか。いや気づくよ。本当に正体を気づかれたくないのであればこっそり録画視聴すればいいはずです。本当は気づいてほしくてご自分が出演している映像をそれとなく見せているのではないですか。自分は本当はテレビに出ている成功している人間なんだと。いえ決して成功はしてないですけどね。娘さんに言ってほしいのではないですか。これって男性学ですか。達成と逸脱ではないですか。ぜひ田中先生に分析していただきたいです。それでは皆様お体にお気をつけて頑張ってください。でも偉いもんでちょうど昨日ですけど、昨日の朝僕ちょっと真面目なロケがあって、まあ、宇野 T さんなんか一生関わることがないような番組の真面目な番組のロケがちゃんとしたロケがあって、でそのいつもの衣装じゃないわけですよ。白カットとかも被らないわけですよ。真面目やから。ほんでだからもうほんでロケバスが迎えに来て家の近くまで迎えに来て拾ってくれるっておっしゃるから、もう家からもう邪魔くさいから衣装着ていこうということで、まあ、その衣装っていうのはスーツなんですけど普通にこのズボン履いてで半袖のカッターシャツみたいにネクタイキュッと締めて眼鏡かけて、家出ようとしたらうちの娘は なんでパパ今日はそんなにかっこいいのみたいな。なんで今日はそのかっこいい格好で行くのみたいなこと言って、いつもの格好は格好悪いと思ってるんでしょうね。でもあれぐらいの子供にとってもやっぱりスーツっていうのはパパの戦闘服みたいな、気持ちがあるんやなっていう。嫌なんですかこういう話。宇野 T さん、いや本当にリアルにあの首にしますよ本当に。
顔出てますよ。
いや態度に出てますよ。メインパーソナリティの話を聞くときに椅子の背もたれに肘かけてふんぞり返って聞きますあんた。
出てたか。
よそでもそんなんやっとんかおい。よそではやらへんのか。ここだけか。まあそれやったらセーフやけど。よそでやったらえらい意味合うでほんま。気ぃつけんとということですね。はい、フリートークのコーナーでした。品川駅で見つけてもできればサインは求めてこないでください。嫌いです。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。東京都名ラジオ局、ありがとうございます。さあここからは東京都名電波局にルネラジが勝手に乗っからせていただいておるコラボコーナーでございます。毎月セクシー女優の皆さんをお迎えしてお送りしておるこのコーナー、今月はずっとこの方とご一緒でした。
はい、さくらきずなでした。
よろしくお願いします。
お願いします。
お疲れです。
お疲れです。
はい、ということでもうね、さすがにもう2月連続で4週目となるとも
う飽きたでしょ私のこと。ミュートにするし、
飽きてはいますけど別に全然大丈夫なんですよ。
でも飽きてる、
でも飽きてる飽きてます。それは
しょうがない、
はい、すいません、全く飽きてはいますけどすあの全然大丈夫です。ちょっと山崎パンさんにちょっと似てます。
誰、山崎パン誰。あ、山崎パン。
あ、それ言われたことある。
言われたことある。
あ、やっぱそうやわ。
ある。
だからなんやねんいう話ですけどね。なんか言っちゃう、もう おじさんになったからかな。思ったこと言っちゃう。
あとあれも言われましたよ最近。
誰、
こういう人。
あ、にゃんこスター。
そう
にゃんこスターの子はグラビアに挑戦しようとしてるんですよ。なんかそういういけずなニュース見ましたけど、なんか
まあ可愛いですもんね。
なんか可愛らしいですもんね。まあそんなことでいいですか。いやもうしょうがないですよもう。いやいいんです、僕はもう本当にずっとキズボンでもいいんですけど、
ずっと私ですもん。
ありがたい、本当にただただありがたいだけです。なんでもう早速コーナーに参りましょう。はい、 東京お悩み解決室。はい、悩み相談ですね、うん、バシッとキズポンに答えていただこう。
はい、
ラジオネーム春日日比谷、
ね、当てた春日日比谷さんね、
気持ちはストーカー野郎ですね、さあ暑い日が続きますね、
はい、
我々おじさんは半日もすると着ているものが汗臭く、おじさん臭くなってしまい困っていますキズポンは仕事柄おじさんたちと接する機会が多いと思いますが、キズポンと接している清潔なおじさんたちは夏の匂い対策はどんな対応していますかくだらねまたキズポンのおすすめの夏の匂い対策があれば教えてください、よろしくお願いします、
うん、
はい、どうでしょうか。まあまあ確かにね、まあ、僕もずっと今日ここに来た時はもうドゥルドゥルです、
はい、
言ってますけども、
うん、
もうだって朝の7時から動いてるんですもん
ね、暑すぎたから風呂入ればいいんじゃない。
まあね、単純に言うとね夏は2回風呂に入ればいい、
そうそうそう、
うん、
終わり、
1回外に出て帰ってくるたんびに風呂に入ればいい
そうですそうです、うん、本当そう、
それぐらいしかもう解決方法はねこれないないですよ
あとね、春日日比谷さんは別に臭いことないんで、はい、今まで、
いや臭いだろうよ、
本当臭いですか。
いや臭い、あいつが浜松町に来ただけで臭いよそんなことはないまあなんかあのパリッとしてる感じは出してますよね、うんうんうんうん、彼は。僕も何回かあのお見受けしたことありますけども、
うん、あんま匂い、私結構きつい時って、うん、あの会話をしながら息を止めるんですけど
陸にいながら潜水状態ですね、
春日日比谷さんは今までそれでやったことないから、うん、ってことは臭くないの、
息止めた、私が息止めたことないから、うん、
ないから大丈夫、
臭くないんだということですね、うん、そのあれですか、お仕事でご一緒するような例えば男優さんみたいな、
うんうん、
方は当然あの女優さんと肌を合わせる前にもう最新の注意を払ってくれてるもんなんですか、やっぱり。
そうですね、シャワーをまず浴びて、うん、涼しい部屋にいてくれますね、
は
い、
あ、もう汗かかないように、うんうん、あ、それだけしても実際撮影が始まった時にわくさっていう時とかってあるんですか。
あの汗の匂いとかじゃなくて、はい、玉の裏の匂いとかありますけどもうでもそれ人間だから、
も身も蓋もないやつが出てきましたけども通常我々だと通常ですよ、その、うん、たまたまの後ろの匂いを感じることはそんなにないんですよね、やっぱ常に服のズボンの中ですし、うんうん、まあ、お仕事柄ということ
で、はい、一回だからこう手突っ込んでこうやってみてください
いや知ってます玉の裏が独特だな、 それは僕ももちろん男ですから知ってますけどもあ、そうか、
それ以外は大丈夫です。だから
なるほどね、うん、じゃあもうキズポンが大丈夫だって言ってくれてるから、う
ん、君は大丈夫、
はい、ああいうの聞くんすか、あのなんかスプレーみたいなやつとか。
あ、でも
中学生ぐらいの時はそういうのやってたけど、ね、やってたけど若い時はもうあんましないもんね、そういうのはね、
うん、香水をめちゃめちゃ降ってくるのは嫌ですね、逆に。
あ、そう、嫌なのやっぱり。
嫌だ、なんかもう暑いし、うん、なんかいろんな匂いで、
もうこうむわーっとこう、うん、なんかもうなんか匂いの壁みたいなね、うん、あるもんね、うん、
だからあの拭いて、ただ
じゃあ香水の匂いよりはまだたまたまの裏の匂いの方が全然マシだってこと
そうですね、どっちかっていうと
本当に、だそうです春日日比谷さんだそうなんで、
はい、
自信を持って胸を張って夏をお過ごしください、
はい、頑張ってください
ということでございます。さあ、もう別れの時間ということですね。
早いですね、早いです、申し合いませんだから。
いや、やんないです、はい、東京都目電波局のお知らせキズポン、よろしくお願いします。
はい、当たって砕けろ、習っちゃいな、くだまきくれや、いるわけないと、パチッコ、 AI 探偵カマなどオリジナル番組の配信を行っている東京都目電波局、
うん、
番組はツタヤ TV、 DMM、 Unext、 楽天 TV、 ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です、はい、ぜひご覧ください、うん、番組の感想などもぜひ公式ツイッター、アットマーク TOD 東京にお寄せください。
はい、さあ一月キズポンと一緒にお送りしてまいりました、はい、東京都目ラジオ局、今週でひとまずお別れということで、
はい、
まあね、1ヶ月間ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にじゃあキズポンもね、毎度毎度めんどくさいでしょうけども、皆さんに一言という、
はい、
はい、
来月も来ます。
はい、以上東京都目ラジオ局でしたアメトークで雑誌ジャーナリズム賞受賞芸人をやるときは必ずスタジオに呼ばれる男です。ヒゲ男爵エマラルイ53世のルネッサンスラジオ、ルネラジ10周年企画会議。もう今日急降ってくれてるのはね、プロデューサーですけども、 見えないんですよこの一下 の, この外からの明かりがこのブースと外を隔ててるこのガラスに反射して
西日が
この鏡とかしてるんです、はい、ここはね、うん、あなたに痴漢をしたのはあの人ですかね、こう何人か並んでねのやつですよこれほんまに、さあということで秋についに番組スタートから10周年を長かったですね本当にね迎えるこの番組ルネラジ、しかし番組スタッフはどんなことをすればこの10周年を盛り上げられるのかそのアイデアが何一つ思い浮かびませんやめちまえよじゃあもうそんな能力のないスタッフならそこでこんな企画やってみてはいかがでしょうというアイデアをリスナーの皆さんから募集して企画会議をしていこうこれもう何回かやりました
はい
あもう何回かやってるはい、じゃあこちらラジオネーム大花桜に花と書いて大花かな分かりませんが企画です。企画名はルネラジ10周年記念。いやうのてぃさん、そんなことより今驚愕しました顎外れそうになりました。砕けそうになりました今。このメールの内容のよりこのメールが送られてきた日時のところに今目がちらっといったんですけども、はい、嘘でしょと思いまして2018年の4月28日であった
読んでやら
もう 4,5 ヶ月前のメールじゃないですかこれ。
ええ、保管してたね。
ずっと貯めてたの？
はい、こう古くならないんだよ、
ね。ああ、そうなの？そうそうこいつなの。まあまあそれならいいけど、はい、以来来てねえのかなみたいな思っちゃうからこれ、ね企画名はルネラジ10周年記念全国ツアーです。一見ベタな企画に見えますが、いやベタですね。結構聞きますもんね、いろんな人気番組で。開催方法に工夫があります。リスナーが自費で会場を取り。講師として山田さんをお招きするのです。リスナーが主催者です。参加費を集めることで主催するリスナーは収益を得られますし、参加者は自分の住む地方でイベントに参加できます。万一収支がマイナスになっても当然その額に応じた得を積めるわけですから損はありません。いや損やろ。リスナーとしての格が上がることは皆さんご存知の通りです。関わる人すべてが幸せになれるのです。まさにウィンウィンです。どこそこでイベントを開催してください。これはお金を恵んでくださいと同じです。自分の力で我々の力で道を開きましょう。リスナーの皆さん一歩踏み出す時ですと、まあ、ちなみにこの方法やり口を取ってる番組なりイベントってのあるんですか。
どうなんでしょう、
探せばあるかもしれない。なんかないことはないと思いますけど、もう俺は恥ずかしくて嫌だなっていう
箱を取ってくる、
うん、それは嫌ですね。なんかね、うん、やっぱりそのイベントをやるとか、そのやっぱりそのなんていうんですかね、ま、漫才コントでもそうですし、公演でもそう、こういうラジオでもそうやけど、やっぱりその なぜあの一段高い舞台壇上というかね、舞台が必要なのかということを考えないと。あれはあの高低差を作ることによって自然と俺の方が上だぜというマウントを取れる、それを取れることによって場を支配できる、空気を支配できるというその心理的なねことがありますから、その自分が立ってる舞台を借りてくれたのが目の前のやつだってなったらね、いやどん今日ありがとうございますみたいなねことになりますから、企業パーティーと変わりゃしませんよ。この
営業になっちゃう
からね、ちょっと関係性がおかしくなっちゃう。あとこれですか、ラジオネーム、あ、ミミズグチグチ先生からいただきましたね。純蔵さんにとってルネラジ開始から最も変わったこと、そう、それは純蔵さんにももかちゃんが生まれたこと。いやグチグチ先生も素敵なことを書いてくれますやんか、これありがとうございますね。そこで文章をこねくり回し芸で今をときめくまずと今をときめいてないしね、全然ね。こねくり回し芸って言うけど、さっきこれ宇野 T さんが言ったことですけど、武田砂鉄さんの方がよっぽどこねくり回し芸だとおっしゃってましたね、あなたね。僕はそんなことは思ってないんですけども、武田砂鉄の方がこねくり回し芸だってあなたさっき自分でおっしゃってた。僕だからもう、僕はもう読めない、難しくて読めないからギブアップですわって言うてましたもんね。そう
そう、知能が追いつかない。
純蔵さんに桃花さん宛ての手紙を書いて番組で朗読する企画。
いい企画ですねこれ。
いやそれこそ本当にゴールデンラジオとか昼の番組でやらないとダメなやつですよこれ。いつか桃花ちゃんが大きくなった時に今は亡き父親の声、いや死んどんかい 死んでんの前提かい。今は亡き父親の声と文章を聞ける感動の企画になるはずということですね。まあいや何でしょうね、この企画としては別に悪くはないと思うんですけども、それ罠の可能性がありますよね。これぐちぐち先生の罠の可能性があります。これをやっていやまんまとやりましたねみたいなねメールがどちゃっと来そうな気がしますから、ちょっとこれは考えてみましょうということでございます。以上ルネラジ10周年企画会議でした。コラムコラムホテルラジオコラムラジオという生活をもう2年以上続けています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございますけどもね。いやそれはあの何百回記念特番でしたっけ、ちょうどまさしくこの1スタで生放送やった時、はい、あの時ね、あの爆笑問題さんとか、うん、24時間のチャリティーマラソンのランナーに選ばれたみやぞん君とか、そして東野幸治さん、はい、コメントいただきましたけど、うん、その東野幸治さんのコメントの中で山梨の肉屋に媚びを打ってみたいなね、それはもう大きな間違いですけどもね、いい関係なんですけども、うん、っていうフレーズが飛び出しましたけども、うん、今宇野 T さんから聞いた話をあの考えるとまさにそう思われてもしょうがないというね。だからあのさっきあの企画会議10周年企画会議のコーナーでなんかそのいろんな地方で、ツアーじゃないけどイベントやってほしいみたいなんで、まあ正直そんなん寒いなとは思ってますけどただたまには我々もね、としみつくんなんか遊び気分旅行気分で地方でこうねちょっとみんなで行ってみたいな、そういう仕事もの欲しいわけですよたまにはね。でもそうなると予算かみたいなことになって、あでも予算やったらちょっと待ってミート高橋さんそういうの出してくれへんかなみたいなことを言うたら宇野 T さんがとんでもなく冷めた目で僕を見ながら、また肉が届いたらしいっすよっていういやありがたいね、
ありがたい。
ただそのいただいたお肉だってあれですよ、うん、普通に買ったらどんだけすんねんいうようなええお肉ですよ。
あの文化放送の冷蔵庫に、ね、
文化放送の冷蔵庫に今肉が入っている、
は
い、
パンパンらしいです
肉がパンパンに入っている
50人ぐらいの、
いや50人ダメだよ、全部俺の肉だぞおいあれは俺たちの肉だおい、他の番組のやつに指一本触らせるんじゃねえありがたいね、
送っていただきました
。それ何じゃ今日 俺も持って帰っていいの、いいのお肉、はい、いや大丈夫ですって、俺がもらったに等しい肉でしょうよそれは
みんなで分けて、
ね、みんなで分けてね、他の番組の人まだ手出してないよね、そうそう、おかしな話になっちゃうよそんなの。それだと俺らも他の番組に来たやつ手出すもんね金とか予算とか俺らにとっての予算は肉なんだからさ10日交換でいきましょう。じゃあ
取られてない、
はい、ということでございまして、番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018ルネラジレーティング調査、僕の考えた男性学のコーナー、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純三君と経済君、ルネラジ10周年企画会議、ルネサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想なんでも OK でございます。どんどん送っといてください。そしてゴッドカンパニーミート高橋さんのゴッド食べ物鶏もつにプレゼント現在8月分の応募受付中でございます。鶏もつ煮が欲しいという方は住所、本名、そしてどれだけ鶏もつ煮が欲しいのか、これも忘れずに書いていただいて、メールアドレス、ひげアットマーク JOQR.NET、ひげアットマーク JOQR.NET、ひげの釣りは HIG です。鶏もつ煮は文化放送ではなく、直接ミート高橋さんから発送いたしますということで、今ちょっと思い出したんですけど、すごいなと思うんですけど、このお盆を利用してミート高橋さんに行ってるやつがいますよねツイッターとか見てたら聖地巡礼みたいな形でお盆とか連休を利用してゴッドカンパニーミート高橋さんに訪れるという活動をしてるやつがいます。
人生で一度はね、
まあまあまあそうね、死ぬまでに一度はやっぱりお参りしとかないと、はい、でルネラジリスナーですというと鶏もつ煮を少しサービスしてくれるらしいです。これは
優しい
ゴッドがゴッドの一族がありがたいですね本当にね。 さあお知らせもございます。私書きました一発屋芸人熱伝、そして引きこもり漂流記完全版、現在発売中でございます。そしてひっそりと一発屋芸人熱伝の本の帯を考える企画、ツイッター上で展開中でございますね。つぶやくときはハッシュタグ一発屋漢字帯カタカナ一発屋帯をつけてぜひつぶやいてください。さあ今日もまたうの T さんがこんなのが、アップされてますよということで、まあ、このコーナーではもうおなじみのスプリングウーマンからね。スプリングウーマンこれすごい連投してますね。これちょっとよくわかんないですね。そのまま読んでいいのかな。だってもうそんな話をしていたらっていう、もう途中だもん、つぶやきが途中から始まってんすけど、続いてるんかな。そんな話をしていたら、うわーわーわー言うとります、お時間です、さようなら、今のなんやてーん、突然に漫才終わらすなよ、男爵様、安倍総理と TikTok、 あれね、あの YouTube とか見てたらずっと宣伝入ってるやつ、 TikTok の撮影の時間です、うむ、 USA ダンスでもしようかな、失礼するよ、ハッシュタグ一発呼びて、もうわからないです。何が何だかわからない、おかしくなってきてますよこれ。スプリングウーマンスプリングウーマンの違うやつのこれもまた途中から始まってますもん。でもパソコン打てるカブトムシですよって、もうよくわかんないことから始まってますもんね。あとは、デブマイナス、デブマイナスかっこ山ちゃんって書いてますけどね、一発曜日、その自己啓発の本置いてこっち買いなさい、よっぽどいいことあるぞ。まずその自己啓発本の近くのコーナーに置いてあるっていうのが嫌ですね、すでにね、なんかちょっと近いのかなみたいに思われちゃうからね。こういうのですよ、これいいじゃないですか、イブ、イブね、現代社会におけるサバイバルガイドブック、突然やってきた一発への対処法とその後の身の振り方、いやいいじゃないのこれね。ね、二階堂ぴょん吉はちょっと嫌なこと書いてますねこれ、うん、確かに最近この本のおかげでヒゲ男爵の露出が少しだけ増えておりますが、すぐにまたいつものポジションに戻ると思いますので、どうか皆さん安心してお待ちくださいませという、ね、これいいですね、なんか吉田じゃん、吉田かなんかようわからないけど、上質のノンフィクションルポルタージュ、そこにユーモアと愛を添えてというね、ちょっとしたペンションのメニューみたいなやつが、はい、いっぱいいろいろ書いてくれております。まだまだ募集しております、どんどんつぶやいてください。さあ、ネタミ男セブン、9月の22日の土曜日、新宿ロフトプラスワンさんで、開催でございます。お昼の1時スタートです。なんで会場は多分なんか12時とかその辺になるのかな、はい。チケットは、前より2000円で売ってましたけど、もうはけちゃって、はい、完売だと思います。で当日券は多少出るかもしれないんで、情報等チェックしておいてください、よろしくお願いします。ルネペディア雑誌オンラインさんから840円発売中、そして貴族のメルマガ、こちら月額500円ブックスタンドさんのホームページから購読できます、よろしくお願いします。ニュースサイトウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューでもコラム連載中です。そして木曜キックス YBS 山田翔宗さん、毎週木曜昼1時から夕方4時までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます、ということで、もうもろもろよろしくお願いしたいということでございますね。はい、今週この辺でいいですか。はい、来週までさよなら。さあ、ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝ですね、大の告白です、で頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものですね、心を込めて、まあ、読んでいこうじゃないかということですけども、僕はターミネーターっていう映画がね、まあ、何部作ある、4ぐらいまである、 5?4? 結構あるよね。3がトロトロの金属の女が襲ってくるやつですもんね。で 4がこうこの未来での話やったかな、まあ、なんせその人間が発明したこのコンピューターネットワークみたいなのが暴走して人類の未来が奪われてしまうという、僕その始まりの場面ちゃうかなっていうのをつい昨日タクシーの中で体験しまして、タクシー乗させてもらって、で中目黒に行きたかったんですよ。中目黒駅の近くに行ってくださいみたいなこと言うんですけど、 なんかもう今どんどんどんどんタクシーで変わってるんですよ。なんか後ろでもピッてやったら決済できるとか、でオリンピックに向けていろいろこうシステム取り入れていってるんやと思うけど、あのナビ、そのタクシーさんナビが音声入力で、で中目黒駅の近辺で一人おりますみたいなことで言うたら、その運転手さんが、まあ、結構初老の運転手さんやねんけど、中目黒駅で急に言い出したから、なんすかって、これ音声入力なんですよ、中目黒駅で、なんかこんな音はしてないけどニュアンスとしてはなんかブブーみたいな、要するにあのエラーどれみたいな、中目黒駅みたいなのブブーってなってでもちょっと俺らのことも気にしながらやから、なんかちょっとうまくいかないですねってなって、こうこの運転の座席からグイッと身乗り出して、このナビの機械のところにほんまもう口をつけんかの勢いで、中目黒駅って言ってシリみたいな喋り方したんですよ。もう人間が機械に寄せに行ってるやんっていうねこれはなんかもうちょっと支配が始まってるなという、試合が始まってるなという恐怖感と初老の悲しさあれは良くない、あれだ音声入力で いらんよ、あんなもう時間かかってるからピピピピ指で やらしゃやのにね、なんか涙出そうになりました中目、もうほんとも50半ばぐらいのええ大人がですよ、あすいませんちょっと今すぐ入れますんで、でもうそこで手動に帰りゃいいのに入れますんでって、中目黒駅って言ってまあ、それもブブーってなってましたけどでこれ何、あ、鳥もつ煮が当選したリスナーの方からメールをいただいたということで、じゃあここからですね。10年ほど前に夫の浮気疑惑による離婚危機がありまして、んこれなんか読んだことあるこれ、あーってことか、じゃあこれさらっと読もうか。鳥もつ煮当選した時のメールね、これ。10年ほど前に夫の浮気疑惑による離婚危機がありまして、こんなやつともう一緒に住めないと思い、いろいろ調べた結果、おばあちゃんになると賃貸住宅は貸してもらえなくなるとの判断により、あ、年いったらね、もうそんなちゃんと払っていけるんですかというようなことでしょう、おそらく、ほんで中で急に死なれたりしたらもう片付け大変やとか、なんかそういうことですよね、おそらくね、一緒に住めないと思い、いろいろ調べた結果、おばあちゃんになると賃貸住宅は貸してもらえなくなるとの判断により、ローンを組んで都内にマンションを購入しました。金額は1980万円ですね、2000万近い。あ、読んだねこれ。引っ越し当日、夫に見下り犯を突きつけてやったところ、浮気なんかしてない、お願い出ていかないでとの懇願があり、思い直しまして引っ越しは取りやめました。で、浮気の証拠があったわけではないのですが、夫が怪しい恋愛小説を執筆しており、書いてんだね、その相手と思われる女性名からの電話が頻繁にあったもので問いただしたところ、私の思い違いと考えられる点が多々ありました。つまり浮気はしてなかったってことなのかな、はい、やっちまったなという感じですが、残ったローンは今せっせと返済中、夫の稼ぎが悪いので私一人で返してます。まだ残高が1500万、ほとんどや、1500万円ほどあります。70歳までに完済できるかな、その前に死んじゃうかな、私が死んだらローンは返済免除になってマンションは夫のものになるんだよね、チェッてで取り持つにおめでとうございますというのがあったわけです。でその方からのメッセージ、ラストメッセージってことですね。はい、じゃあ行きましょう、ラストメッセージです。男爵の T さん、宇野 D さん、としみつ P さん、そしてミート高橋様、え、ミート高橋様、えって書いてますね。7月の鳥もつにプレゼントに当選させていただきましたジュミチャンネルと申します。まだローン返済中ということですね。本当に嬉しい、ありがとうございます、キャー、そしてなんつったって美味しい、キャーですが、ゴッドカンパニー作るものが、あ、さすがゴッドカンパニー作るものが神がかっています。これでマンションのローン残高1500万円も苦にならなくなりました。すごい効果ですよ、1500万円のことが気にならなくなるというね。これも鳥もつ煮がよっぽど美味しいか、だから1500万円が、え、それが何か、借金がですよ、それが何かっていうのはもう本当にもうギャンブル中毒のやつの考え方ですよね大きく買って取り返せるから全然気にならへんと、カイジの世界の人ですよね、ほんまね、すごいですね。当選メールに書いたローンを組んで買ってしまったマンションについて改めて、あ、知りたい知りたい、ご報告します。売るとか貸すとかしたらいいんじゃと、そんなこと言うたんですね我々、コメントをいただきましたが、すでに賃貸に出してる、貸してるんだと、そんなことはもう考えてますと。しかし毎月の返済と 管理費と積立金、毎月の返済と管理費と積立金で10万円強かかるところ、だから出るお金が10万円、家賃収入は7万8000円、アウトです、これすでに赤字です。その他に年間5万円程ほどの固定資産税と損害保険が2万円ほどで、減価償却分を合わせると、だからどんどん価値が減っていくからね、不動産収入は大赤字になるので、毎年の確定申告では税還付ばかりなので、こんなマンションさっさと売ってしまいたいわと思って不動産屋に相談したところ、家賃収入がこれで管理費と積立金がほにゃららだと利回りがほにゃららになって、利回りがほにゃらら以上じゃないと残債以上の価格では売れません。とにかく今は残債、これ残債でいいんですよね、残った債務って書いてある、残債を売却可能価格かっこ1000万円くらいいかに減らすことに専念した方がいいですよと冷たく突き放されてしまったんです。こんなの売れねえと言われたわけですね。家賃収入と購入価格から算出した利回りの高低、高い低いによってこの物件が買いか否かを不動産投資家たちは考えているのだそうです。へー、カーッとなった私は買った価格よりもずっと低い評価の物件を買わされてしまったということになるのでしょうか。そうでしょうねこの経験のおかげでかなり冷静に考えるようになりました。そうですね、と言っても時すでに遅しですかね。そうですねそしてローンの額はなかなか減らず、でも取り持つにいただいたので頑張りますすごいパワー、取り持つにのパワーすごいな。おい、妬み男6は行けずに悔しかったので、今回7、7に行けるのはすごく来るんですね借金まみれの女が、すごく楽しみ、楽しみでーすって書いてあるあ、稼ぎの悪い夫は私の趣味に付き合ってくれるお金はないので私一人で参加しますって書いてまあ一人の方が気楽でいいです。ミート高橋さん本当にありがとうございました。ビバミート高橋
すごい、こんな
すごい ね、 ねだからやっぱりミート高橋さんのこの取り持つにの、取り持つにだけじゃないですけども、こうやって人々にこのなんですか、体だけじゃないんですよ、心にもスタミナをつけてるというね、素晴らしいお仕事をされてるゴッドカンパニーだという、ね、ことなんですね。ぜひね、なんかこの感じで僕借金返す前にジュミチャンネル死んでまうと思いますけど、ね、ちょっと頑張って頑張って息をしてくださいとりあえずはい、ということで、ラストメッセージのコーナーでした。